恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。マタイの福音書第26章36から46まで。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは二度目に離れて行き、祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。今朝は以上のところから、この杯をという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。一昨日のことでした。家内がニヤニヤしながら牧師室に入ってきました。内灘町役場からお手紙をっていうのです。何だろうと思ってみると、展望温泉、ほのぼの湯利用証が封筒に入っておりました。65歳以上、70歳未満用と書いてありました。200円でお風呂に入れる便利なお得な証明書が送られてきたわけです。嬉しいような、悲しいような、複雑な気持ちでした。いつかその日が来ると思っていましたが、いよいよ私も今週から年金受給者の仲間入りです。全く実感がありませんが、しかしそれを認めざるを得ない年齢に今週達するのです。さて、イエス様にもいよいよその時が来ました。今日の箇所、私はどうあがいてみても、イエス様のお心の中を正確に、またその深みまで語ることは到底できません。私の願いを言えば、ただ今日の箇所は朗読だけをして、その後はもう一人一人静かに黙想していただくのが一番かと思ったのですが、そうすると、今日の箇所に出てくる弟子たちのように静かに黙想ではなくて静かにお眠りタイムになることでしょうから、力足らずを覚えながら語らせていただくことにしました。36節。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て彼らに言われた。皆さん、私は長く聖書を読み学んできているはずなんですけど、驚きました。 これまで私はいつもゲッセマネと呼んでいたんですが、よーく見るとゲッセマネではなくしてゲツセマネと書いてあるのです。巣は小さい巣ではなくて大きな巣ですから、ゲッセマネではなくしてゲツセマネなんです。今週までというか先週までそれに気がつきませんでした。でも実際はどちらでもいいのです。でも聖書はゲツセマネと書いてあるんです。聖歌の403番でもゲッセマネのなれよっていうあの折り返しの部分、あそこの巣は小さい巣になってます。ゲッセマネです。ですけど聖書はゲツセマネですから、今日はとっても言いにくいんですけども、あえてゲツセマネゲツセマネと頑張っています。ゲツセマネはエルサレムの古い町並み、旧市街、その旧市街を出てケデロンの谷というですね、この谷を挟んで向こう側、オリーブ山という山が、小高い山が立っています。そのオリーブ山のふもとのあたりにある場所、それがゲツセマネの園。そこに誰かイエス様がよく知っている人が持っているオリーブ園があったのでしょう。イエス様とお弟子さんたちはしばしばここを祈りの場所として用いておられたようです。ゲツセマネ、それは油絞りという意味です。オリーブの油を絞るという意味です。この場所にオリーブの油を絞る圧搾場があったからだと言われています。イエス様はそのオリーブの油を絞るその場所で、イエス様ご自身がまさに圧搾されるかのように血の汗を滴らせながらここで苦しまれたのです。ルカの福音書の22章39、40節によれば、それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。この御言葉で明らかなように、ここがイエス様の好まれた祈りの場所であった。いつもの場所であったことがわかります。同じくヨハネの福音書の18章の1節2節によれば、こうあります。イエスはこれらのことを話し終えられると、弟子たちと共にケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。ところで、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからである、とあるのです。すなわち、イエス様とお弟子さんたちは、この場所で、たびたび会合をなし、たびたび祈りを捧げていたのです。この後で、ユダはイエス様を逮捕しようとする人々を先導してここにやってきます。それは、ユダはこの場所をよく知っていた、分かっていた。食事の後できっとここに来るだろう。それこそが逮捕のチャンスだと分かっていたということです。さて、ゲッセマネに着くと、8人の弟子をその入り口付近に残して、なぜかペテロとヤコブとヨハネの3人だけを連れて、さらに園の奥に入っていきました。ところが、奥に入っていくにつれて、次第にイエス様のご様子が変わったのです。あの変貌山ではご様子が変わって、体からですね、輝きが出たとあるんですけども、ここはまさに逆です。暗い、月明かりの中で暗いその進みながら、次第にイエス様のご様子が身もだえするような苦しまれるお姿へと変わったのです。イエスは悲しみ、もだえ始められた。 38、39を読むと、その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。このゲッセマネの祈り、皆さんもよくご存知の箇所でしょう。しかし、本当に読めば読むほど、不思議な場面、不思議な祈りの場面です。イエス様はこの杯をと言いました。杯、それは神の怒りの杯、裁きの杯を指しています。さあ、いよいよ十字架にかかって、神の怒り、神の裁きを受けようと、イエス様の目の前に杯が差し出されたのです。それを目前にして、イエス様は死ぬほどの悲しみ、恐れに囚われておられるのです。それはあまりにも不思議な光景です。十字架にかかって死なれるということは、これまでずっとイエス様が繰り返し繰り返し弟子たちに予告しておられたことではなかったでしょうか。少しその後をたどってみたいと思うのです。最初の予告はマタイの福音書の16章の21節でした。16章の21節。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。次の章、17章に行きますと、22節、23節。彼らがガリラヤに集まっていたとき、イエスは彼らに言われた。人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが、三日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。そして20章に飛びますと、20章の18、19。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため、異邦人に引き渡します。しかし、人の子は三日目によみがえります。そして今私たちが差し掛かっている26章に入りましたら、その2節、あなた方の知っている通り、2日経つと吸い越しの祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。イエス様が、フィリポ・カイザリアで、最初の十字架の予告をしたとき、ペテロは、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありませんと、イエス様の言葉を遮り、その前方を、行く手を遮ろうとしたとき、ペテロはどうされましたか？イエス様から激しくなじられたのです。下がれ、サタン。あなたは私の邪魔をするものだと言われたのです。にもかかわらずです。にもかかわらず、いよいよその時が近づくと、なんとそのイエス様が、恐れ悲しみ、この杯を過ぎ去らせてください、パスさせてください、と、だだっこのように怯えておられるのです。それを見てある人はこう言います。なんとめめしいことだろう。救い主にふさわしくない。もっと男らしく、じたばたしないで死んでいった者たちが大勢いるではないか。しかしそれに比べて、イエスは十字架を目の前にしてこのうろたえよう。しかし、今イエス様が受けようとしている杯、今イエス様が死のうとしておられるその死、それはこれまで誰も経験したことのないものなのです。私たちはすべて生まれながらの罪人であり、 その死も罪人の当然の死なのです。そんな私たちには、イエス様が経験なさろうとしている十字架の死の悲しみの大きさ、痛みの大きさ、恐怖の大きさは想像もつかないのです。一点の曇りもない清いお方が、今、すべての人間の罪を背負って、歴史上最大の罪人として、人に捨てられるところではない、父なる神に捨てられ、呪われ、裁かれようとしているのです。今皆さんが、もう、一番の一丁羅を着て、いるとします。そこに、子供が、汚い泥だらけの手で、わーっと飛んできて、その、洋服に触ろうとすると皆さんどう思いますか？うわーっとですね、それが汚されることをですね、避けようとするでしょう。一点の罪もないお方が、今、私たち全人類の罪を全部背負って、背負わされて、汚れたもの、呪われたものとなろうとしている、その心。今、イエス様が経験しようとしている死は、人類における最も呪われた死なのです。私たちは生まれながらに、神に背中を向け、神との関係が断たれた状態の罪人なのです。ですから、神に捨てられ、神との関係が断たれるということが、どれほどの恐怖か、私たちにはピンときません。しかし、永遠の初めから、三位一体の子なる神として、父なる神と一体であられた、分かちがたく結びついておられたお方、常に一つであられたお方が、十字架上で、なんとその関係を断たれるというのです。それが、どれほどの恐怖、痛み、悲しみであるか、到底私たちには分かり得ないのです。しかも、そうした恐怖や悲しみや痛みを、イエス様は私たちと全く同じ人間として、全く同じ感情、感覚、感性によって経験されねばならないのです。キリストは全く神であり、同時に全く人間であり、私たちと同じ感覚、感情を持っておられるお方。その感性で、感情で、感覚で、十字架の痛みを、苦しみを、今目の前にして、悲しみもだえ、悲しみのあまり死ぬほどですと言われる。そのお言葉は、確かにイエス・キリストが、全く人間であるということをよく示しています。それほどの恐怖のゆえに、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてくださいと願わねばならないほどだったというのです。今日、聖餐に預かれなかった方々にお配りした十字架の黙想に、先週のその浅野川の氾濫のことを少し書かせていただきました。月曜日の朝、四日市に行く用事があったために、車を出して、そして、あの、浅野川沿いの道に入ったのです。びっくりしました。その川に、川沿いの道に入る直前に、人々がですね、大手道をゾロゾロゾロゾロ歩いてるんです。こんな平日の9時過ぎに、なんだろうみんなでゾロゾロ歩いてるのは、おかしな雰囲気でした。そしてすぐにわかりました。避難勧告が出て、近くの学校か公民館に避難をしているところだったのです。そして川沿いの道に入って、それこそ驚かされました。いつもは川の表水面は道路よりもずっと下の方、低いところに流れているのです。穏やかに流れているのです。それが、まさにこの道路すれすれのところをですね、泥水、濁流になってですね、流れているのです。恐怖感が襲ってきました。今にも、その川沿いの道も濁流に飲まれてしまいそうな、そんな恐怖に包まれて いち早くその道から降りてですね、八号線へと入っていったのですけど、あの浅野川は女川と呼ばれる川だそうです。とっても穏やかな、ですね、本当に、なんて女の人穏やかです。はい。穏やかな女性のような、しとやかな川だ、静かな川だというのです。しかしそれが一変して、本当に恐ろしい暴れ川のですね、形相になったわけです。イエス様にとって、父なる神様の御顔は、まさに微笑みの御顔でした。イエス様が父なる神を見上げるとき、いつでも、天からの声があったように、これは私の愛する子、私の心にかなうものだ。それは本当にふさわしい、親しいつながりだったのです。ところが、今十字架を目の前にして、女川が暴れ川に変わるかのように、それは、そこの目の前に恐ろしい事態が待っていることをイエス様は知っておられたのです。十字架がどれほどの恐怖、悲しみ、痛み、絶望であるか。イエス様はあの十字架を決して楽々受けられたのではないということ。もだえ苦しみながら、失点抜刀しながら、それを受けられたということです。そしてその十字架の苦しみは、すでに、月セマネの園から始まっているのです。そして、それほどの悲しみ、苦しみ、恐れに襲われている今、それに対処する道は、祈り以外にはなかったのです。そばに、三人のお弟子さんたちを伴って行かれたのは、その悲しみや苦しみを分かち合ってくれる祈りの友を必要とされたからです。教会の祈り会っていうのは、まさに私たちが通される様々な悲しみや不安や、また逆に大きな喜びを互いに分かち合う、また追い合うための大切な集まりです。しかしイエス様が、せっかくご自分の支えにと、伴われた弟子たちはどうだったでしょうか。いくら私と一緒に目を覚ましていなさいと言われても眠りこけてしまいました。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのかと叱られても、やはりまた眠りに引きずり込まれていくのです。イエス様の死ぬほどの悲しみに付き合うことができないのです。私たちは自分の悲しみや自分の問題や自分の痛みにはとても敏感です。大騒ぎをします。しかし他人のそれにはとても鈍感、無感動であることを、この弟子たちの眠りこけている姿はよく示しています。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。眠りへの誘惑が強く働くのです。それは他人のことなど構っておらなんかおれない。自分のことで精一杯だという私たちの生き方こそが、実は誘惑に陥って眠りこけている姿を表しているのです。だから私たちは時間を割いて、時間を作って、時間を定めて、互いに祈り合う時を確保していく必要があるのです。せっかくイエス様が祈りのパートナーとして三人を連れて行ったにもかかわらず、彼らは支えにはなりませんでした。すると、ルカの福音書22章43、44節によれば、こうあります。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。せっかくの三人の弟子たちの支えをもらえなかったイエス様。しかしそこに、天来の支えが、御使いたちが現れて、イエス様を支え、励ましたというのです。イエス様は、十字架の苦しみを目の前にして、 ゲッセマネで、長い長い苦しみの祈りを、一度、二度、三度と繰り返されたのです。一時間も目を覚ましていることができないのかとあるように、ほぼ一時間ほどのですね、祈りを三度繰り返されたのでしょう。一度目は、我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。二度目は、我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。三度目は、もう一度同じことを繰り返して、三度目の祈りをされたとあります。ある人はここを読んで、おかしいって言うんです。ここはおかしい。弟子たちは眠りこけていたではないか。どうしてみんな眠っていたというのに、このイエス様の祈りの言葉をこうやって聖書の中に書くことができたのか。これはおかしい。だからこれは作り話、創作だというのです。しかし、弟子たちはすぐさま眠ったわけではないのです。彼らは、最初は祈っていたんです。また、すぐ近くで祈っておられるイエス様の祈りの声を、うめきの声を彼らは聞いていたのです。しかしそのうちに、次第にまぶたが重くなり、43節にあるように目を開けていることができなくなってしまったわけです。だから、イエス様のゲッセマネの祈りの全般部分を、弟子たちは聞いて、そして思い出して書くことができたのです。さて、このイエス様の祈りです。イエス様の苦しみとは比べ物にはなりませんが、私たちにとっての苦しみ、戦いも、このイエス様の葛藤の中に見ることができます。私たちも今朝、ご一緒に主の祈りを捧げました。主の祈りの中で、私たちは声を揃えて祈ったのです。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。御心が天で行われるように、この地上でもなしてください、行ってください。地とは何ですか？地とは？一番最初に、地とは祈っているその人自身にということです。決して地とは、私以外のところであなたの御心がなりますように、私のところはいいですからではありえないのです。こう祈るとき、私たちは天であなたの御心がなるように、どうぞ私の生活の中に、私の人生の中に、私の日々の歩みの中に、私の家庭の中に、あなたの御心がなされますようにと祈っているのです。しかし、私たちが本気になって、変な言い方ですけど、本気になって、この主の祈りにあるように、神様、あなたのご計画が、あなたの御心が、あなたが喜ばれることが、私の生活の中に、私の日々の歩みの中に、24時間の歩みの中になされますように、すなわち、本気になって神様の御心に私たちが従おうとすると、そこには決して従おうとはしない自分が必ず見えてきます。従いたくなんかないという自分がそこにいることに気づかされるのです。主の御心ではなくて、自分の様々な計画、楽しみ、好みなどがあって、神様であってもそこには触れないでいてほしい。そういう部分を私たちは持っていて、そういう部分にはしっかり鍵がかけられていて、入室禁止、神様でもという札がかけられているのです。私たちがそれこそ本気で、私は神様に従って生きていこう。聖書で教えられている通りに生きていこうとすると、 そうした自分の計画、自分の思い、自分の願いというものが総力を挙げて抵抗し始めるのです。しかしです。そこでこそ、初めて真実な祈りというものが始まるのです。形だけの上滑りな、痛くも痒くもない祈りではない私たちのゲツセマネがそこに始まるのです。イエス様のゲツセマネの祈りは私たちに祈りとは何であるかをよく教えてくれます。すなわち祈りとは自分の願いを神様に聞かせて神様に従わせるのではなくて自分の願い、自分の心を神様にぶつけながらもついには自分自身が主に従うものにされていく神の意志に自分自身を服従させていくための戦いの場が祈りなのだということをこのイエス様の祈りの姿は私たちに教えるのです。私にとってずっと謎のような御言葉がありました。それがアウトラインの一番下の方に書いてありますヘブル人への手紙の5章7節の言葉でした。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。このヘブル書の記者が書いているこのイエス様のお姿、これはイエス様の生涯の中でゲッセマネの祈り以外には考えられないのです。だとすればイエス様の大きな叫びと叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げたその祈りが聞き入れられましたとは一体どういうことだろう。私にとってはずっと謎でした。ゲツセマネの祈りは聞かれざる祈り、聞かれなかった祈りではなかったかというのです、思うのです。この杯を過ぎ去らせてください、この祈りは聞かれませんでした。もしもそれが聞き入れられていたとしたら、イエス様が十字架、あの十字架を避けることができたとしたら、私たちは今もなお救いを持たず絶望的な人生と絶望的な永遠しか持たないことになってしまうのです。じゃあなぜ聞き入れられたとあるのでしょうか。イエス様は悲しみもだえ、死ぬほどの悲しみを祈りの中でそのまま父なる神にぶつけられたのです。マルコの福音書によれば、アバ父よと祈っておられます。お父ちゃん、怖いよ、嫌だよ、悲しいよ。イエス様はゲッセマネの園で、その思いをそのまんま、お父ちゃんとぶつけておられるのです。しかし、一度、二度、三度と祈っていかれるうちに、次第に、イエス様の心の内に、その恐怖に勝る勇気が、力が、平安が、確信が、その心を支配するようになってきたのです。そしてついに、イエス様は、恐怖に勝る勝利をここで勝ち得たのです。45節、46節の祈りを終えられたイエス様のお姿をご覧ください。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか？見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい。さあ、行くのです。見なさい。私を裏切る者が近づきました。 そこには、すでに、あの悲しみもだえ、悲しみのあまり死ぬほどですと言われたイエス様のお姿はございません。ここにあるのはもう、勝利を確信し、堂々と立ち、前進されるイエス様がおられるだけです。すなわち、イエス様の祈りは聞き入れられたのです。すなわち、父の御心に従って十字架に向かわれる勇気が満ち満ちておられるのです。これから次々と襲ってくる様々な苦しみ、痛み、恥ずかしめ、そんな中にあっても私たちはそこに決して動じない堂々としたイエス様のお姿、それをずっとこの後見ていくのです。それは、すなわち、このゲッセマネの祈りの中で、イエス様が勝ち得た勝利のゆえなのです。戦いはすでに、このゲッセマネの園で決着がついていたのです。聖書の中に、私たちにとって大切な園、それが二つあります。一つの園は、エデンの園です。エデンの園で、人は罪を犯し、人類はみんなそこで罪あるものとされる敗北を喫しました。しかし、もう一つの園が私たちにあるのです。それがゲッセマネの園です。そこでイエス・キリストがついに私たちのために勝利を勝ち取ってくださり、十字架への道を歩み始めてくださり、私たちへの愛のゆえに、あの十字架で死んでくださったゆえに、私たちの救いがそこで道が開かれたのです。呪いの敗北のエデンの園。しかし、勝利と救いのゲッセマネの園。イエス・キリストに心から、本当に心から感謝したいのです。祈りとは、神に従う者とされるための戦いの場であることを、ゲッセマネのイエス様の姿は、私たちにはっきりと見せてくださいました。そんな祈りを、私たちも経験させていただきましょう。私たちのゲッセマネを持ちましょう。主の御心に従うものとされる、そのための祈りの場、それがゲッセマネなのです。お祈りします。天のお父様、今朝もあなたの御言葉によって、私たちを聖書の世界に引き入れてくださり、今日私たちをイエス様と共にゲッセマネの中に引き入れてくださって、心から感謝をいたします。もだえ苦しみながら、悲しみのあまり死ぬほどの祈りを捧げる中で、そのすぐそばで、眠りこけている弟子たちの姿、そこに私たちの姿がありますを見ることができます。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいと言われても、目を開いていることができない私たち。しかし、そんな私たちのために、イエス・キリストは、ゲッセマネの園で、ついに勝利を勝ち得てくださり、その祈りにおける、主からの答えをいただき、その悲しみに、そのもだえ苦しむほどの恐れに打ち勝って、勇気にあふれて立ち上がることができたかと、ありがとうございます。どうぞ私たちも、それぞれの歩みの中に、それぞれの生活の中に、私たちのゲッセマネを持つことができますように、そしてそのところで、私の願いはこれですが、しかしあなたの御心は何ですか？あなたの御心に従うものにさせてくださいと、私たちも、うめき苦しみながら、戦いの場である祈りを、私たちも経験していくことができますように、お一人お一人が今日から始まる一週間の歩みの中で、どうか、
ゲッセマネで祈っておられるイエス様のお姿を心にいつも刻みながら、覚えながら、そんなイエス様の足跡に踏み従うものとさせてください。従いえない、肉の思いに、自我の思いに振り回される私たち、どうか助けてくださって、力づけてくださって、祈りにおいて勝利していくことができますように。感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。